杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に自治医科大学附属埼玉医療センター集中治療部部長片山真主さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
片山先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、呼吸管理というんでしょうか、酸素投与ということに関して質問いただきました。恥ずかしながら私のはもうだいぶ古くてですね、もう相関するか、酸素を投与するか、そんなところで止まってしまってるんですけれども、もちろん相関して呼吸管理するという、非常に生命維持的な、侵襲的陽圧換気ですね、 IPPV、 その手前にある、今日はネーザルハイフロー、そして非侵襲的な陽圧換気、これは NPPV というふうに書いてあります。中でも先生、このネーザルハイフロー注目されるようになったのは、これ COVID が大きいんでしょうか。
おっしゃる通りです。 COVID の影響で非常に多くの患者さんが低酸素血症に悩まされるようになりました。その際にこのようなネーザルハイフローという比較的患者さんにストレスが少ない酸素療法が手に入れることができるというのは非常に大きな福音だったと思っております。
実際にもちろん患者さんの負担も少ない上に、それなりの効果というのも、エビデンスとして出てきたんでしょうか。
おっしゃる通りです。2015年のフローラリ試験というものでは、ネーザルハイフローを使ったことによって、通常の酸素療法よりも死亡率が軽減したという報告がございました。また最近ではニューイングランドジャーナルからの報告によると、通常の酸素療法に比べると死亡率は改善しないものの、ご本人さんの呼吸困難感ですとか呼吸回数の軽減、相関を回避することができたという報告がなされております。
これからはそのネーザルハイフロー、それから NPPV、 そして IPPV、 それぞれに関して先生にですね、どういう呼吸管理治療法なのかということを解説をしていただくんですけれども、まずこのネーザルハイフローですね、これはどういう治療法なんでしょうか。
ネーザルハイフローというのは、鼻のところから非常に加湿された空気をだいたい30リットルもしくは60リットルを1分間で流すことによって、非常に一定の酸素を患者さんに投与することができるようになった機械となっております。
換気量が多いということは、その人の呼吸の量圧倒的に多いということは、それだけの FiO2 が確保できるということなんでしょうか。
おっしゃる通りです。ご自身が息を吸うスピードよりも多くのスピードで一定のガスを送ることによって、常に FiO2 というものが一定になることが期待されるわけです。
あと先生、呼吸のサポートとしてピープというのもよく出てきますけれども、呼吸吐く時のピープ効果も多少はあるんでしょうか。
その通りです。ピープ効果もある程度かかることが期待されております。
あとは見てみますと、宿デッドスペースも減らせるというのは、これはどこの、肺なのか、あるいは咽頭なのか、ちょっとわからないんですけども、どこなんでしょう。
基本は上気道と、あと気管の筋胃部に近いところが洗い流されるといいますが、その効果によってご本人さんの呼吸困難感、呼吸回数が軽減するということに寄与すると言われております。
あとは先ほど先生、加湿して、あと加温もしてるっていうんですけども、これもやはりとても効果としては重要なんでしょうか。
非常に重要です。従来の鼻から酸素投与する方法だと、だいたい6リットルパーフームを乾いた空気を流してしまうと、鼻が痛くて使うことができませんでした。それを加湿することによって、これだけの交流量を鼻から投与できるという点で、このネーザルハイフローは非常に画期的な酸素療法となっております。
あとは先生、やっぱり鼻ですので、 まあ、口は自由に患者さんは使えるという意味では食事とか飲水あるいはまあ言葉も発せられるという意味で患者さんの負担もまあ少ないということなんですね。
その通りです。小児でもネーザルハイフローを着用することができますので、まあ、患者さんの ADL を落とさずにそのような酸素療法が供給できるという点は非常に大きなメリットがあると思っております。
まあ、そのネーザルハイフローが登場する前といって、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、相関しない非侵襲的な陽圧換気っていうのが NPPV というもので、これは先生どういう治療法でしょう？
はい。NPPV というのは、例えば鼻だとか、鼻と口を一体にしたマスクを密着させることによって、で、そこにある一定の圧力、ある一定の酸素を投与する方法となっております。
まあ、ですからネーザルハイフローというのはなんとなくオープンの関係だけれども、もうここになってくるとクローズの状況で酸素を投与すると、まあ、より制御された換気法治療法ということなんですね。
はい、その通りです。
ただ結構密着させてとなると苦痛みたいなものも出てくる可能性はあるんでしょうか？
その通りです。苦痛というか妊孕性というふうに僕たちは言いますけれども、うん、どうしても NPPV を使ってご本人さん楽になったよとおっしゃる方もいれば、まあ、マスクが逆に合わなかったり呼吸がしづらい感じがするということで鎮静薬が必要になったり、場合によっては経口相関して人工呼吸管理が、切り替えなければいけない症例もございます。
まあ、相関しないのはいいにしても、まあ、全く苦痛がないかというとそうでもない。やっぱり患者さんのそれが合うか合わないかっていうのはあるんでしょうね。
おっしゃる通りです。さまざまなインターフェース、今先ほど申し上げた鼻口型、あとはヘルメット型とかフルフェイス型ということがあります。ですのでこのようなさまざまなインターフェースを患者さんの一番楽な方法に切り替えるということもこの NPPV の治療を行う上で重要となっております。
あとはまあ口と鼻ということになると、まあ、必ずしも気道をまあ確実に確保しているというわけではないんですよね。
その通りです。ですのでもし仮に気道を確実に確保しなければいけない意識障害の方だとか、痰が非常に多くて出しにくいような方にはこの NPPV は不適用となります。
そうなってくると次の侵襲的な陽圧換気 IPPV をやっぱりせざるを得ないということなんですね。
おっしゃる通りです。我々は人工呼吸管理と申しますけれども、その役割としては口から管を入れて気道を確保するということと、あとは確実な陽圧、確実な換気、確実な酸素を肺に送ってあげるという役割がございます。
そうしますとこの IPPV というのはもう、まあ、生命維持のためにもうどうしてもそれしかないという状況で使うということでしょうか？
おっしゃる通りです。ですので我々としては必ずしも相関管理、人工呼吸管理が必要ない方には、まあ、できるだけネーザルハイフローですとか、NPPV で管理ができないかというのを模索をしております。
今日のご質問はネーザルハイフロー、そして NPPV、IPPV、まあ、使い分けということなんですけど、今の先生の解説から、まあ、ある程度もう IPPV っていうのは使うところはもう決まってると、むしろその手前のところでネーザルハイフローか NPPV か、まあ、どういう使い方、使い分けをするのか、このあたりがやっぱりポイントなんでしょうか？
おっしゃる通りです。先ほど言ったネーザルハイフローとか NPPV を管理する上で一番大切なことは、本来侵襲的な人工呼吸管理が必要な患者さんのタイミングを遅らせないということになります。それによって自分の自発呼吸によって肺が傷ついてしまったり、逆に肺炎とかが進行してしまう恐れがありますので、我々はそのタイミングを見過ごさないことがとても重要となっております。
まあ、ある意味先生違う観点で考えますとね、いわゆるその急性の呼吸不全と慢性の呼吸不全、まあ、それぞれ1型2型あって、今、まあ、例えばガイドラインレベルでこういう場合にはこの方法きちっとこう使い分けが明記されている状況なんでしょうか？
はい、国内外のガイドラインではその NPPV ですとかネーザルハイフローについての適用について記載がされております。
具体的な説どういう内容なんでしょう？
はい、例えば COPD の急性増悪の患者さんではエビデンス的にはまだ NPPV が有益性が高いんではないかということが提唱されていますし、急性心不全の患者さんではNPPV で一定の陽圧をかける方が患者さんにとっては利点があるのではないかなと というふうに提唱されております。
まあ、このあたりはガイドラインの推奨もあるし、あとは患者さんがそれにまあ適応できるかどうかっていうのもやっぱり現場としては大きいでしょうか。
おっしゃる通りです。やはり患者さんの呼吸状態を見て、個別にどのデバイス、酸素療法が一番適切なのかというのをしっかりと見るということが臨床家にとって大切なポイントかと思っております。
まあ、先生、私は専門ではないんですけれども、ついつい、まあ、そういう、こう相関と通常の酸素療法の中間帯のどこかの状況で、まあ、患者さんの負担の少ないネーザルハイフローから始めてみて、経過を見ながらどうしてもダメだったら NPPV かなみたいな考えをちょっとよぎったりするんですけども、どうなんでしょう。
とてもアプローチとして適切かと思います。個人的にはネーザルハイフローをつけて1時間とか2時間6時間の経過である程度良くなっていればそのまま見ますし、そこで改善が認めないときにはさらなるエスカレーションといいますが、 NPPV または人工呼吸管理に切り替えるタイミングを密にチェックすることが大切だと思っています。
ちなみにちょっと、まあ、外れますけれども、まあ、急性の場合は先ほど解説いただきました、慢性だと特に最近は先生やっぱり COPD の慢性呼吸不全増えてると思うんですけども、こういったものに今どういう呼吸法管理法が主流になりつつあるんでしょう。
COPD で二酸化炭素が溜まってしまうような増悪の時にはやはり NPPV が推奨はされますが、低酸素が著しい患者さんですとか、ネーザルハイフローによって呼吸困難感が改善するような症例も中にはいらっしゃると思いますので、そのような時には実際に使ってみて、まあ、先ほど先生にご指摘いただいたご本人さんの様子を見ながら最適なデバイスを選択するのがよろしいかと思っています。
そういえばCOVID の時に先生聞き忘れたんですけれども、まあ、そういうネーザルハイフローっていうのは非常にオープンなので感染症に対して弱いんじゃないかというのは今のところ大丈夫というふうに考えてよろしいんでしょうか。
当時に関してはさまざまな情報がどんどんアップデートされていて、なかなかそこにギャッチアップするのは難しかったと思います。個室管理であればネーザルハイフローを使えるという考え方もございましたので、今ではおそらく適切な感染対策さえしていればネーザルハイフローの使用は制限されるものではないというふうに考えております。
最後一つ質問者のご質問で忘れたことがありました。腹外での NPPV はどのような時に行うのか、これはどうなんでしょう。
おそらく COVID-19 の時に相関しない状況で意識がある状態で腹外をするという治療法が流行った時がございます。それをだいたい10時間から12時間ぐらいすることで相関を回避できるという報告があったので、まあ、世界各国ではそのような治療をしておりました。でその際に通常のマスクではなくて確実に圧がかかる NPPV ですとか酸素をしっかり投与できるネーザルハイフローを混み合わせることによって、その10時間とか12時間の腹外というものを達成していたということがあります。それによって確かに相関を回避できる症例が一定数おりましたので、そのような場合にはまた使うことになるんじゃないかなというふうに思っております。
今日は3つのこと、特にネーザルハイフローと NPPV に関して詳しく解説をいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は自治医科大学附属埼玉医療センター集中治療部部長片山真珠さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。